コンテンツをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は、ステップメールで意識すべき2つのことというテーマで、スキメシライターの小川浩二さんのお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ステップメール、まあ、以前の同音声でもやりましたね。
そうですね。
メールフォームを登録してもらって、例えば1日目、2日目、3日目などと、期間を決めて、
はい、
こちらで決めた順番でメールを順番に送っていく。
そうですね。やっぱり、それだけ聞いても分かんないところって結構あると思うんで、うんうんうん、どんどん具体的な話とかもしていけたらなと思うんですけど、
そうですね。
でもやっぱり土台の考え方が何よりも重要なんですよね、
は
い、こういうことって
ステップメールの土台の考え方、
そうそうそう、はい、何事もそうなんですけど、はい、考え方がやっぱり全体の中で大きな比重を占めていて、その上にテクニックが乗っかってくるって、
うんうん
う
ん、
そういう感じだと思うんですよね。
なるほど。
だからテクニックだけ最初渡したとしてもあんまり活用できなかったりするんですよ。
そうですね、
はい、なのでまずはちゃんと土台になる考え方の部分を理解してもらった上で、それでステップメールなり、
うんうん、
例えば他にもブログだったりランニングページだったりセールスレターだったり、そういったものを作ってほしいなと思ってます、
うんうんうん、ということはじゃあ今回はステップメールで書く際に大事な土台の話、はい、考え方の話になってくるわけですね。
そうです。でそれが要点を言うと2つあるということですね。
はいはいはい。
では1つずつお話ししていきます、
はい、それでは1つ目をお願いいたします。
まず1つ目、
はい、
共感です。
共感、共感っていうと相手の気持ちを考えようっていうあの共感ですね。
そうです。つまりお客様に共感してもらえないことは喋るなっていうことです。
お客さんに共感してもらえないことは喋るな、はい、というとどういうことでしょう。
いや意味的にはそのままです。ですから例えば、はい、お客様にどうやったら共感してもらえるかっていうのを考えて文章を作っていくと、うんうんうん、で例えばですけどこれ違うコンテンツでも若干喋ってる部分だと思うんですけど、はいはい、例えば僕が投資詐欺にあって、
うんうんうん、
すごい大変な目に遭いましたと、
うんうん、
でお客様12人から2300万のお金を集めてしまって、でもそれがパートナーが、詐欺師だったことによって2300万のお金を全部吹っ飛ばして逃げてしまい、
うんうん、
僕はそこからどん底に転がり落ちて、うんうん、借金まで抱えてしまいましたみたいな話をしたわけじゃないですか。
そうですね、なさってましたね。
それっていうのは過去に例えば事業で失敗したり投資で失敗したりして、うんうん、した人とか、あとは借金抱えて苦しんでる人とか、
うんうんうん、
なんかうまくいかないで苦しんでる人は共感できる内容じゃないですか。
あ、そうですね、
はい、でも例えばですけど、
はい、
いやそれでやけになって、薬漬けになって麻薬にまで手を出しましたとかね。いや出してないですけどね、
はいはいはい、
誤解してほしくないんですけど、例えばそういうようなことを書いたら、うんうん、一気に共感できなくなるじゃないですか、ラインとして。
ちょっと行き過ぎな感じがしますよね。
行き過ぎてますよね。
そうですね。
何みたいな、小川ってそんなやつだったんだってなるじゃないですか。
なるほど、そうですね、
はい、あと他には例えばいや俺ってこんなにすげえんだぜとか、
あ、いらっしゃいますね、はい、そういうステップメールというかブログを書いてる方もいらっしゃいますし、
は
い、
俺を見ろ俺を見ろみたいな、
はい、
だからもうフォーカスをお客様に当てずに自分なんですよ。自分にフォーカスしてるわけですよ、
はい、
そういう方っていうのは俺がすげえんだ俺を見てくれ、
はい、
俺ってどうだこらみたいな、
うんうん、
はい、そういう自分中心にどうしても人ってなりがちなんですよ、
うんうん、
で普段の生活でもやっぱそうじゃないですか。やっぱり自分が人間は一番可愛いんで、
うんうん、
レジに並んでる時とかもやっぱり自分が早く会計したいですし、
はいはいはい
はい、自分を優先してほしいですし、
うん、
他の人がなんか優遇されてるの見たらちょっとイラッとしたりとか、
はい、わかりますね、
あるじゃないですか。
ありますあります。
だから自分視点なんですよ、うん、ということはお客様も基本的には自分視点なんですよ。
そうですね。
ですからお客様にフォーカスしてスポットライトを当てて文章を書かないとそもそも共感なんて埋めないわけですよ、
うんうんうん、
だからお客様、これもペルソナですよね。お客様がどんな人でどんな悩みを抱えてて、はい、どんなことを解決したいと思っているのか、
うんうんうん、
であれば自分のエピソードとしてここまで出せば共感してもらえるなっていうラインというかね、出し方が見えてくるわけじゃないですか。
そうですね。
なのでもお客様に共感してもらえないことを出さない、
うんうんうん、
だから実績は出してもいいけど自慢はしちゃいけないわけですよ。
あ、それは確かに履き違える人多いですよね、はい、
例えばこれだけ過去にやってきた実績があるからあなたの悩みを解決できる自負があると、これは自信で出していいんですけど、うんうん
う
ん、自慢になったりすると、でいや私以外の人なんて考えられない、私が最高ですから私が一番ですと あなたもかあなたの悩みも完全に解決してあげますよ、他なんてもう全然ダメですみたいな、
うんうんうん、
そこまで言ってしまうとダメなわけですよ。やっぱり共感じゃなくなっちゃうんですよ。
日本人って結構俺が系好きじゃないですよね、
はい、
なんか私もこういうふうに嫌なことあったけどあなたもなんかそういうことあるでしょみたいな、ちょっと傷ついた人みたいな、
はい、
そういうの割と好きですよね。
だから過度に煽りすぎるとなんかメンタルがちょっとね弱い系の人は巻き取られちゃうんですけど、でもクレームにもなりやすくなったりとか、
そうですね、
あんな風に言ってたのに実際そうじゃないじゃないかという話にもなったりするんで、
はい、
クレームが多くなればなるほど個人は大変ですから。
そうですね、
組織でも大変ですけどね、やっぱりクレーム率が低くて、
はい、
でちゃんと売れるのが一番いいわけじゃないですか。
おっしゃる通りです。だからこそこういったところでですね、共感を得ていけるような書き方をするというのがポイントですね、
はい、ポイントです。本当めちゃめちゃ重要だと思いますよ、共感っていうワードは。だから難しいんですけどね、僕も未だにやっぱりそのあたりは常に勉強して、常に考えてやってますから。
これ例えば具体的なステップメールの書き方としては、まあ、あなたもこういうことで悩んでないですか、実は私もこういうことで悩んでたんですよ、はい、みたいなことを書くっていうのも一つ。
あ、そうです。基本的に、具体的なテクニックは別でも喋りたいんですけど、はいはいはい、基本的にはステップメールの考え方としては、
はい、
セールスレターのパーツを分解して要素を組み込んでいくって考え方なんですよ。例えば最初で言うとパソナの法則とかクエストフォーミュラやりましたよね、
はい、
で例えば、
はいはい、
セールスレターの方で言うとパソナで言ったらまずは問題提起ですよね、
うんうんうん、
あなたはこんなことで悩んでませんかっていう話から入るわけじゃないですか。
そうですね。
でその後に問題をあぶり出していく、
うんうんうん、
いや実は私も昔そんな悩みを同じような悩みを抱えていたんですと、この悩みを抱えていた時はこういうところで本当に辛い思いをしましたし、やっぱり自分自身も持てなかったですということで、と見込み客の視点に立ってあぶり出していくわけですよね。
そうですね。
で痛みを増させるというか、
うん、
傷口に塩を塗るというかね、うおーっていう風に。でその後に解決策を提示して、で、はい、証拠も出していくと、
うんうんうん、
っていう風になるとステップメールでも同じように問題提起というか、いやこんな問題抱えてませんかとか、あとはいやそのリスクを放っておいたらこんな問題になる可能性もあるんですよ、うんうんうん、こんな問題でもっと大変になるリスクもあるんですよと、
うんうんうん、
問題をあぶり出していく。いや私も本当にその問題苦労しましたからと、
うん、
で共感も交えていって、でそこから解決策を提示していく、まあ、これは商品とかサービスの販売につなげていく工程ですよね、
はい、
で証拠も提示して、
はい、
で自分の実績とかも出して、この商品がちゃんとしたものでどれだけすごいのか、他とどんな差別化分かっているのか、でどんな実績、お客様が実際にどれだけ成果を出しているのか、いやあなたもできるものなんですよということを、そういう要素を分解していってステップメールに組み込んでいくわけですよ、
うん、
基本的にな考え方はもうそういう話にはなってくるんですけどね。
なるほど、
はい、
そうやって要素に切り分けていきながらステップメールを考えていくのが大事だよと、
うん、そうです。だから基本的に人間の心理ってやっぱ変わんないんで、うんうん、セールスレター、売れるセールスレターがあるとしたら、
はい、
その型をそのままステップメールに応用していってで、それで商品の販売までつなげることができるってことになるわけですよ。
そうですね。
これが多分分かりやすいですよね。考え方としても非常にすっきりしてるんじゃないかなと思うんで、
うんうん、
だからテンプレ化できるというか。
なるほど、
はい、
型を使って書くことができる
ということですね。できるということですね。
分かりました、
はい、
そうやって、まあ、ステップメールの考え方、一つ目で大事なのは共感ということでした、はい、それでは二つ目のポイント、コツっていうのは何でしょうか。
はい、二つ目のポイントはお客様に、
はい、
実際に行動してもらう、アクションを起こしてもらうということです。
お客様に行動、アクションを起こしてもらう、
はい、これはダイレクトレスポンスマーケティングの考え方にもつながってくるんですけど、つまりお客様にレスポンス、反応してもらう、
うんうんうん、
例えば動画コンテンツをお送りしたとして、
はい、
感想を送ってくださいとか、
はいはいはい、
あとはコメントくださいとか、
うんうんうん、
そういうのもお客様に行動してもらう、反応してもらってることですよね、
はい、
これもすごく重要なんですよ。やっぱりお客様にいかに小さなアクションを起こしてもらうかっていうことで、やっぱりお客様が行動して実際にアクションを起こしてもらえばもらうほど反応率が高くなる傾向があるわけですよ、
うんうん、
当たり前ですよね。何も反応せずに傍観者でぼーっとしてるより、
うんうんうん、
実際に行動してる方が自分ごとになりますし、信用度も増しますし、
そうですよね、
はい、反応が高くなるんですよ、
はい、
傾向としてはやっぱり。ですから動画を送ったりステップメールを送ったりする時も、お客様に小さな行動を起こしてもらうっていうのを意識して メールを投げていく、ステップメールを作るということです。
なるほど。お客様に小さな行動、例えばどういう、具体的にはどういう感じ
ですか、ね、例えば分かりやすいのだとコメントくれたらプレゼントあげますとか、
コメントくれたらプレゼント、あ、無料動画とか無料の何なんですかね、文章みたいなものを
あげますよ。そうですね。
なるほど。
音声でも動画でも、なんだろうな、テンプレでも、
はい、
テキストファイルでも、うん、PDF のデータとかでもいいんですけど、うんうんうん、そういうものをプレゼントしますと。それはコメントくれたり感想を送ってくれた、メールで送ってくれた方限定ですみたいな形にして、はい、
なるほど、はい、そうやってプレゼントなどをがあるからぜひ書いてねっていうふうに書
い
ていくと、
はい、あとは、
はい、
上げなくても例えばアウトプットすることでこんなメリットありますからぜひ積極的にチャレンジしてくださいとか、
うんうん
うん、逆に何だろうな、プレゼントを上げすぎることでなんかタダでもらえるならやろうかなって適当な人が出てくる可能性もあったりするじゃないですか。
そうです
ね、僕はなんかそういうよりはもう本当に成長意欲が高い人を拾いたい場合は、うんうんうん、プレゼントとかではない違う動機づけで行動してもらうように、そういう風に作ったりはしますね。
月飯ライティングクラブの例えばメルマガっていうのも確かにそういう要素ありましたね。
そうですね、楽してとかではないので、はい、あんまり特典に釣られるってよりは、
うんうんうん、
本当に成長してちゃんと基盤を作りたい人向けのコンテンツですから。
なるほど、は
い、それもお客様に合わせてっていうことですね、
うんうん、これこうやって例えばアウトプットをやってもらう意味っていうのはどの辺にあるんですか？
アウトプットすると学習効率高まりますから。
はいはいはい、
はい、あとは僕が見て返信しますよって言えば、
はい、
僕とコミュニケーション取りたいってなんか思ってくれる人は返してくれますし。
なるほど、コミュニケーションの機会にもなるし、
はい、
またあのアウトプットすることでその人も、まあ、何らかの行動することになるので、まあ、絶対効果が得られるという感じになるわけですね、
はい、そうですね。アウトプットして損はないじゃないですか絶対。
まあそうですよね、
はい、自分でぼーって人と一人で見るよりは考え方をまとめて第三者に伝えることで圧倒的にプラスになりますから、
うんうんうん、そうですよね、はい、そうやって例えばその人が学習したりとか、
はい、
何らかのことで行動することによって、まあ、より真剣度が増すってことですよね、
はい、
真剣度が増すからじゃあこのサービス受けてみようとか、
はい、
これ買ってみようみたいなつながるわけ、
ね、つながりますね。もう全然変わってくると思います、
うんうん、
行動してもらうかしてもらわないかによって。で、行動してもらえると結果も出やすくなるんだよね。全部つながってくるわけですよ、
うんうん、
結局はコンテンツだけ見てもらう、それで終わりじゃないので。
そうですね、
お客様が行動してくれる、そして結果を出してもらう、
うんうんうん、
そうすることでよりこちらを信じてくれますし、次の商品サービスが出た時も購入してくれますし、長期的に付き合っていけるようになると。はい、もうお客様を何だろうな、切り捨てていくというか、何だろうな、刈り取っていくだけでは長期的に続けていくっていうのは難しいと思うんですよ。
うん、そうです
ね、はい、もちろん一人のお客様が永久的に買ってくれるってことではないですけど、いかに長くお付き合いできていくか、
うん、
そこを意識しないとダメなんじゃないかなとは強く思いますね。
なるほど、お客様と長く付き合っていく、そのために例えば共感をも書いていくし、
はい、
またお客様に、まあ、何らかの行動、小さな行動を取ってもらうような指示を出したりとか、
はい、
そういうふうにやっていくっていうわけですね、
はい、
そうやって自分のファンを作っていく、
はい、
みたいな感じなんですね、
はい、なので売れているそういう販売促進、プロモーションといえばいいですかね、
はい、
言葉を専門的に言うとプロダクトローンチというマーケティング手法だったりとか、
はいはい、
そういったものはもう確実に反応を出しているものはお客様にちゃんと行動してもらってるはずです。
なるほど、そうやって何らかのことで行動してもらうからこそ、まあ、お客様納得して、
はい、
まあ、商品購入もつながったりもしますし、
はい、これ言うのを面倒で抜かしてしまう人とかもいるんですよね、
うん、
でもそれでだいぶ反応落ちちゃいますから、
あ、
こういった小さなところを、
はい、
なんだろうな、めんどくさがらずにやってほしいんですよ、
うんうんうん、
ね、なんかこの要素抜いてもいいかなって魔が差したりするじゃないですか、
はい、まあわかりますね。
でもそういうのは本当良くないなと思ってて、だってね、ちょっと例え変かもしれないですけど、人間っていう生命体もいろんな要素でできてるじゃないですか、
はい、そうですね。
なんか専門的に言うと人間の構成要素の中でもすごいマニアックなものとかあるじゃないですか、
うんうん、
モリブデンとかなんかよくわかんないものが入ってるわけですよ。
はい、はい、
じゃあこのマニアックな要素もなんかマニアックだから抜いてもいいかなって思って抜いたら多分人間機能しなくなるわけじゃないですか。
そうですね、
だからちゃんとなきゃいけないわけですよ、細かいところもね、
うんうんうん、
そういうふうに考えていただいた上で必要なものは全部入れると。
なるほど、細かいところ手を抜かないようにしよう。
そうです。
例えばこの行動についてって、例えばこのメールマガジンの返信をぜひくださいねっていう形でもいいんですか？はい、 あるいはこのことについて、例えばあなたが今日からできることを考えて3つ返信を送ってくださいみたいな、そういうのでもいいんですかね。
何でもいいんですよ、基本的にはね、はい、もちろん目的に準じたものの方がいいと思うんですけどね、うんうん、その購買ステップによってお客さんのメンタルが違うので、
はい、
初期であればこの質問がいいかなとか、工程によってちょっと変わるじゃないですか。それを考えていただきたいわけですよ、ぜひ、はい、入り口であれば少し広めの質問でとか、
はい、
あこの質問が適しているかなとか、うんうん、で中盤以降になってきたらがこういう質問に変えていこうとか、例えばこの商品を手に入れたとして、具体的にどんな未来が描けますかとか、
うんうん、
行動を1日何分取れますかとか、具体的な話にしていったりとか、前半で言うと、なぜ好きなことで例えば飯を食いたいんですかとか、
うんうん、
どういう生活が理想ですかとか、
うんうんうん、
で今の仕事をやっていた延長線上にその未来は手に入りますかとか、
はい、
現状認識させてそのしていただいて、どんな未来を手に入れたいか、そして現状どんな課題を抱えているか、じゃあそれはこの商品サービスで、クリアになりませんか、解決しませんかって、うん、それがより深く分かってくるじゃないですか、質問のない方
に。そうですね、
だから質問のない方も結構重要ですね、結構というかめっちゃ重要ですね。
なんか要は面倒くさくない形で答えれるし、なおかつそれで、はい、まあ、購買意欲が高まるような質問ですね。そうです。
あとはただ質問答えてくださいっていうよりも理由は必要なんですよ、行動してもらう際に、
うんうんうん、
なぜ感想をくれた方がいいのか、なぜ質問に答えてもらった方がいいのか、その理由はあなたのためですって、はいはい、
なるほど、
明確に言い切る必要があるわけですよ。
好き飯ライティングクラブでしたら、これを考えることであなたの好き飯な未来につながるよと、
はい、
そのための第一歩になります、
はい、
だから答えてください、はい、みたいなことなんですね。
そうです。なのでその反応してもらう際も感想を送ってくださいとか書いてますけど、でも好き飯ステップアップですと、
はい、
あなたが好き飯により近づいていくためのステップアップなんですと、
は
い、いう言い回しをしてるわけですよ、
はい、
だから言い回しとかも結構重要ですね。
なるほど。それも、まあ、上達しようと思ったらうまい人の参考にしたりとか、
はい、
要は自分がお客様にこうなってほしいなっていうものを、はい、聞いていけばいいわけですね。
そうですね。でちょっと矛盾する言い回しかもしれないですけど、
はい、
とは言ってもいきなり完璧には難しいと思うんで、
うん、
できるところからコツコツちゃんと作っていって、最終的に自分で納得のいくところまでやってほしいと思います。いきなりはあれもこれもってなっちゃうと足が止まっちゃうパターンもあると思うんで、
はい、
いやまずはじゃあ最初ステップメール作ってみようと、
うんうんうん、
であここちょっとまだ欠点があるけど、ここはとりあえず置いといてまずこっちから先作っちゃおうっていう風に一つずつ改善していくと、うんうん、で最終的にいいものを作っていくっていう意識で、その方が早くできるとは思います。
わかりました。まあ、ちょっとずつブラッシュアップしながら、
ね、はい、そうですね。なので僕もいまだにやっぱりブラッシュアップしなきゃいけないところもありますし、数字の測定をちゃんとしなきゃいけないところもありますし、ね、いきなり最初から完璧なものってやっぱ難しいですから。
そうですね。
もう僕もライターって言いながらも最初作ったステップメールとかめちゃめちゃひどかったですからね。
あ、そうですか。
はい、LP とかも僕デザイン得意じゃないからとか、
はいはい、はい、
未だにありますし、やっぱりデザイナーに投げてる間はじゃあこれで間に合わせようみたいな感じで作るじゃないですか。
そうですね。
しゃあない部分は絶対出てくると思うんですよね、最初。
うん、
でも最初仕組みちゃんと最後まで作っちゃって、そこから直していくっていう風にしてっても全然 OK ですから、うん、できないよりはいいです、そっちの方が圧倒的に、
うんうんうん、だからぜひちょっとずつやっていきましょう
と。やっていきましょうということです、ね、まずはやってみる、
はい、
はい、で最初仕組みを作って、で細かいところもね手を抜かずにそこからちゃんと作り込んでいく。
だからその答えにくそうな質問だったらちょっと質問内容変えてみようかなとか、
はい、
回答率が高くなるようにするためにこれは何のために書いてもらうんですよっていうことを明確にしたりとか、ちょっとずつ直していこうということですね。わ、はいはい、かりました、まあ、今回ステップメールを書く際に気をつけておきたい2つのことということで、1つは共感ということをお話ししました、はい、まあ、相手に共感してもらえることを喋る、そして共感してもらえないことは書かないようにする。一番ダメなのは自分視点で書いちゃうことです
ね。そうですね、本当にお客様にフォーカスする、
うんうんうん、
もう俺が俺がってならないようにするってことです。
大事なことですね。
いや意外とやっちゃうんでね意識してないとだって無理じゃないですか。普段の生活のもう 100% 他人目線になるって不可能だと思うんですよ。
そうですよね。
やっぱりそれだけ自分目線になりがちなんでね、書くときは本当意識してほしいと思います、
うん、読んでくれる人のことを考えようと、
はい、
そのためには例えばセールスレターの方をばらしていく形にしたり、そういうふうに、まあ、解決策を提示していくというのが一つ
です。そうですね。より具体的なことに関してはね、もっとどんどんどんどん違うコンテンツでも掘り下げていきますんで、ただ概要を話すとね、もうそんな感じになりますね、
ステップメール
は。
そうですよね。
はい。
で、気をつけておきたいこと2つ目がお客様に小さな行動を取ってもらうということでした、
はい、
これ例えば動画へのコメントを書いてもらう、質問への答えを書いてもらうなど、まあ、ステップメールを読む人に対して何らかの行動を取ってもらう、
はい、
その際のポイントはその行動を取ることが読む人にとってのプラスになるメリットがあるんだよということを伝えていくことですね、はい、そうやって行動をすることで結果を出してもらう、だからそういう小さな一歩の場としてこういう質問であるとか、
はい、
まあ、何らかの行動というところを意識していこうというところでございました、
はい、
ただいきなり全部良くするのは難しいと思うので一つずつ改善していこう、まずはちょっとずつやっていこうということで、
そうですね、今回をまずはステップメール、はい、今日は2通書いてみるとか、
うんうん、
明日3通目4通目書いてみるとか、で、ね、一通り作ってこれおかしいなと思った流れを修正したりとか、
うんうん、
はい、そんな感じでまずはステップメール、あと書くときは台本をねベースに作った方がいいと思うんですよ。1通目例えばパソナを分解していって1通目2通目この要素を入れて、うんうんうん、この切り口でいこうとかっていうふうにね、まあ、それもちょっと違う感じで喋ります、長くなりそうなんでね、また
分かりました、はい、ということで今回はステップメールを書く際に気をつけておきたい2つのことというテーマでお話をしていきました。お聞きくださりありがとうございました。